ファニーと
ユイズの
爆発ロリパニックラジオ
イエーイ。あ、短いですね
今回はちょっと短めに。
はい、いやー始まりましたよ、爆発ロリパニックラジオ。
はい、あ、今回からなんか番組の説明ちょっと入れようかな。
お、いいですね。
この番組は、はい、世の中の可愛いものを説明していくラジオです。
はい、
以上。
可愛ければじゃあロリじゃなくてもいいってことですか。
まあいいんだけど、趣味的にちょっと偏りが出ちゃうかな
可愛いものを伝えようと思ったら気づいたらロリになってたと。
どうしても趣味によっちゃうから、こうロリ系の男性向けの可愛いが多いかなな
るほどなるほど。まあ別に可愛いなら別にそうじゃなくてもいいですよっていう体で
そう
っていうことですね。はい、
変に縛ると困っちゃうから。
そうですね、やっぱりこう広くね、こう世界を見渡した方が何か伝える時もいいですから。はい、ということで、じゃあ今回はどんな可愛いを教えていただけるんですか。
今回もね、前回学校暮らしって、
はい、
紹介したじゃないですか。
はい、
あれがゾンビが出たから学校に立てこもって生活しようという、
うん、
それの対になる漫画があるんですよ。
対になる、
そう、
うん、そう
あれがね、
はい、
ちょっと待ってね
はい
ゾンビが出たので学校休み。
休み、
そう。
おお、あ、じゃあお外はゾンビがいっぱいなんでちょっと今日は学校休みです。
今日は学校休み。
おお、いつ再開するんですかねその学校は、
ゾンビがいなくなったら。こっちはこうギャグ系のゆるい漫画なので。
あ、そういう漫画があるんですか。
そうそうそう
え、パニーさん、そうそうってロリ声で言えないんですか。
ね
裏返っちゃうんだよ。
裏返っちゃうんですか。
ちょっと待ってよ。そうそうそう
あれ、なんかイメージと違いましたねちょっとパニーさんの意外な弱点も、知れたところでで、その漫画っていうのはあるんですね。
そう、
はい、
まあ内容は読んでみてください
それなんで終わっちゃうんですか
いやー、ちょっと正直な話ね、
はい、
ロリー子が少なくて
それはじゃあちょっとファニーさんの金銭には触れなかったと
ただまあいい漫画だねいい漫画であることは確かなはずだよ
ファニーさん、ちょっとだんだん声がおかしくなってきてますよ大丈夫ですか
よし、
はいあ、じゃあ今回はその学校暮らしの対になる漫画がありましたよっていうのが一つ、
ありましたよ、
はい、
報告を、お一つ
報告を、はい、ありがとうございます
で、まあじゃあ今回ちょっといろいろ漫画持ってきたのですけれど、
はい、おー、いっぱいありますね。
そう、今回のテーマは変態
変態ですか。あれ、なんか可愛いってどこ行ったんですか。
いや、出てくる女の子が可愛いけど、
はい、
周りのキャラがほぼ変態で、時にはその女の子自身も変態
あー、なるほど。じゃあ今回は、まあ、可愛いの中でも変態という部類に焦点を当てた漫画が。ほうほうほうほう、どんな漫画があるんですか。
じゃあ早速、何だかな、こう積んじゃったらダメだよね
広げないとっていう、はい、
これだ。
お、
絶対霊域。
絶対霊域、何ですかこれ。
まあ、吉部明郎さんが書いてる漫画で、はい、救いに行かれてる4コマ漫画なんですけど、
はい
まあ、この主人公の男の子の後藤誠一という子が霊感がありまして。
ほうほうほう。
でということは、まあ、女の子の幽霊が出る部屋に住んだら、
はい、
合法的に女の子と同棲できるじゃないか
なるほどなるほど。可愛い女の子の霊がいる部屋にその霊感を持った男の子が、引っ越してきたと。
一人暮らしをしに引っ越してくる。
お
お。で、案の定住んでた女の子は少女。
おお。案の定
今はそれね、ちょっとで、その女の子の自爆霊だから逃げられないわけですよ。
おお、そこの場所から逃れられないっていう霊なんですね。
そう。
おうおうおうおう。
で、まあ、その、ね、どんな、ひどいことをしようが。
ひどいことをしようが。
俺が出ていかない限り、ずっと一緒なんだぞ。
なるほど、そこが、何ですか、パニさんのグッときたところなんですね。
まあ、この主人公の男性がね、まあ、変態なわけだから、感情移入もしやすいわけですよ。
感情移入しちゃうんですね。あ、なるほど。あ、でも相手は幽霊ですよね。そうするとなんか触ろうと思っても触れなかったりとかで、なんか変態さん側もなんかしがいがないというか。
そう、そこでもう一巻の途中でがっかりしちゃうっていう。
あれ。
え、いや、でもまあ、その触れないのはもうしょうがないから、じゃあなんかあの手この手でちょっと覗いてやろうとか。
なるほど。あ、見るだけでもいいわけですね。なるほどなるほど。
という漫画で、
はい、
しかもまあ、他にも幽霊の子が出てきたり、ちゃんと生きてる方も出てくるんだけど。
じゃあなかなか辛いなこれ。
あのね、出てくる人間がみんな変態、漏れなく変態。
漏れなく変態。え、その自爆霊の少女も変態なんですか？
幽霊側はみんな、まあ、常識人。
あ、そうなんですね。で、生きてる人はみんな変態。
変態。
へえー、すごい漫画ですねこれ。
そうで、まあ、よく面白い漫画ないって聞かれた時に、
はい、
この吉部アクロさんの漫画をおすすめするようにしているというのが。
おお。あ、じゃあ本当にパニさんのおすすめの漫画家さんの
一人
あ、一人のその中の一作っていうことですね、この絶対霊域
なんですよ。
あ、へえ。
他にもね、この、まあ、吉部アクロさんの漫画で、
はい、
悪魔も踏むを恐れるところ。
おお、これはなんか剣士みたいな女の子が描かれてますが、
これは主人公の男性がね、漫画家で、
はい、
まあ、漫画のためにこう魔法陣を描いたらたまたま悪魔が召喚されちゃった。
あ、
その悪魔がまあ美少女。
大丈夫ですか、今美少女の言い方ちょっと危なかったです。
あ、何の話だ。
あ、じゃあこの漫画はその主人公の漫画家の子がこう適当にこう魔法陣それっぽいの描いたら、なんか悪魔、
本当に悪魔が出てきちゃって、それがこの表紙の、はい、美少女が出てきちゃった。
なるほど。なんか強そうですね、この子。
そうで、まあ、その召喚された理由ってのが、
はい、
悪魔界の、まあ、なんか王様を決める勝負があって、
はい、
それを人間界でやるっていうことから、たまたま呼ばれちゃったという。
おお、で、これも主人公が
変態。
じゃあその漫画他の主人公ですよね、もうそういう漫画を描いてるんですか、変態的な漫画を。
あ、いや、漫画自体は確か純愛もの。
あ、純愛なんですね。
ただその主人公のお友達が触手姫と呼ばれている。
触手姫ってどういうことですか。
それは女性の漫画家で触手物をメインに描いている漫画家さん。
ほうほうほうほう、なるほどなるほど。
またその友達がロリの可愛い女の子。
あ、じゃあパニさん的にはそこが。
そう、それは2巻の表紙に出ているんですけど、実は2巻の表紙を見て買って、あ、吉部さんやん、1巻買わなきゃ。
あ、じゃあ表紙が良した漫画がたまたまその吉部アクロさんですか。
そうそう、
の漫画だったと。
そっから、あ、吉部アクロさんは最強なんだ。
なるほどなるほど。あ、じゃあこれ今あるのが1巻なんですね、こう今手元にあるのが。
あ、じゃあね。
あ、じゃあ2巻気になりますね。
しまったら2巻持ってこりゃよかったな。
あ、でも絵可愛いですよね。
実はもう一作品あって。
言い直しましたね。
先生休ませてください。
ほうほうほう。
っていう、まあ、これも吉部アクロさんの。
はい、
めっちゃ押すよ。
一押しですか。
かりを、読んでみて。
はい。なんか、表紙で、保健室は、なんつか、閲楽の空間？
あの、この子が結構、コミュ障で。
はいはい。
で、ま、できれば一人で過ごしたい派。
お
ー。なんだけど、まあ、いろいろ絡んでくる友達がいたりして。
はい。
ね、その、逃げ込んだ保健室の先生が変態。
もう逃げ場ないじゃないですか、この子。へぇ。あ、保健室の先生が、じゃあ、主人公？あ、このコミュ障の子が主人公なんですね。
コミュ障の子が主人公で、
うんうん、
で、ちょっと騒がしい友達がいて、
うん、
で、保健、よ、まあ、よく行く保健室の先生が、まあ、ちょいちょい変態。
保健室の先生は男なんですか？
男だよ。
ああ。なんか、保健室の先生ってこう、女性で、ちょっとこう、エッチな感じの、雰囲気っていうキャラよくありますけど、
それは昭和の話かな。
あ、もう今は男性の先生でも、保健室の先生でしかも変態の人もいると。
あ、A チャンネルとかもそうだよね。
あれ A チャンネルって、
保健室の先生がのアロハシャツ着てる男性で、
はい、あーいた。
めっちゃおでこフェチ。
あれですよね、黄色い髪の女の子の主人公の、
ルンちゃん。
ルンちゃん、そう。ルンちゃんのおでこいいねって言って、こう、いつも。
そう。
ああ、懐かしい。あんな感じなんですか、この、先生休ませてくださいっていう漫画の先生も。
あ、そうだね。あんな感じをもうちょい喋るようにした。
お
ー。なんかの、何かするってわけじゃないんだけど、
うん、
そのさりげない仕草や言動が変態。
あ、じゃあ、吉部あくら先生はそういうキャラクターっていうか、そういう世界観が多いんですか？
そう、あ、だいたいそうなっちゃうね。
そうなっちゃうんですね。
ということは、吉部あくら先生が変態。
おっとっとっとっと、あれ、うん。というふうにパニーさんは思っていると。
そう、漫画を読むと、作家さんの性癖がちょっと垣間見れるっていうのもまた漫画のいいところかな。
ああ、なるほどなるほど。
いや、例えばあれよ。
はい。
ちょっと待ってね。
からかい上手の高木さん、
はい、
書いてる作者さんも、
はい、
おでこフェチ。
おー、そうなんですか。
まあ、ツイッターとかにイラストを上げてるんですけど、
はいはい、
だいたいおでこ出してる。
おー、あ、そうなんですね。僕高木さんのあのキャラしかわからないので、他の漫画でもおでこ出してるキャラが多い。
そうそう。
へえ。
なんかこう二次創作で他のキャラ描いてもちょっとこう前髪がはだけてておでこが見える。
へえ。ああ、なるほど。そういうとこでこう漫画家さんだったり絵師さんのそのどこ、フェチかっていう
なんかフェチが見える。
おお、なるほどなるほど。へえ、ああ、いいですね。こう高木さんのキャラ描いすごい好きなんで、
あ、
いいですね。へえ。
そう、じゃあ次他の行っちゃおうか。
はい。今までのが吉部あくら先生の
漫画で、吉部あくらシリーズでした。
シリーズでしたと。はい。他にもおすすめの変態漫画って言っていいんですかね。があるということですね。
じゃあ次これかな。はい、この恋愛競争ムカナ様。
ん？純愛ですか。あ、
ごめん。
純愛競争ミカナ様。
ほうほう。
これ結構自分が漫画を読むようになってから、ま、かなり初期の頃に買った。
へえ。あ、じゃあ結構古い作品なんですか。
もう何年前かな。2013年。
そんな古くないですね。思ったほど。あ、5年前とかですか。
5年ものか。
5年ものなんかお酒ワインワインみたいな言い方でしたけど、これはどんな漫画なんですか？
ゴディアカの、まあ、この表紙のミカナちゃん、
はい、かわいいですね。
純愛なんだっけ
今純愛教祖、教祖なんですか？
そう、なんか純愛なんちゃら教という宗教を立ち上げて、
はい、
まさかの教祖をやっている。
これですか、純愛聖公教って？
そうだ
すごいひどいひどい、あのなんかあの名前ですけど、
まああの表向きとしては愛は世界を救うということを言ってるんだけど、
はい、
本音としては人がやっているところを見たい
おお、これは結構変態チックなところが出てきましたね。
これはもうみんな変態
え、この競争だけじゃなく
他に出てくる子もまあまあ変態
へえ、なんかこう表紙のこのあれですね、帯に好きです入信してくださいって書いてありますけど、
うん、この子がまあユリナ子で、
あ
ね、アパート の隣か下の部屋だったか、
はい、
の、同級生かな、
うん、
じゃあ生活の面倒を見るから一緒に入信してください
ほうほうほうほう、
入信してなんかやっているところ見よう
どういうことですかあ、そう、入信すると
入信してその、はい、信者を誰かと恋愛させて、
はい、
やってるところ見よう
その恋愛はユリの恋愛なんですか？
そこはどちらでもよかったはず。
へえ、すごいコンセプトの漫画ですねこれ。
そう、
いたかな、片吹浩太さん、
はい、
あの他になんか書いてて欲しかったんですけど、
はい、
ちょっと他が見当たらなくて。
そうなんですか。へえ、まあでも5年前の漫画ですからね。
じゃあ今5年分アイデア練ってるかも。
あ、これは何巻まで出てるんですか？
これ、これ2巻まで。
あ、じゃあ本当にもう最近のなんかこの、ことぶきさんのあの漫画は見当たらないというか新刊とかも出てないんですね、このシリーズも。
そう。
ほ
ー、そうだけどどうしてもこれになっちゃう。
そがダメなんですか？ロリ声の今話にしますけど。
ねえか、なんか下に下がってこう上がるのが、そう。
あ、でもいいんじゃないですか今。
そう
今ちょっと変にしませんでした、いや、サシスセソが苦手とかですか？
いや、サシスセソ、これ大丈夫。このイントネーションでこう下がっていって上がるみたいなのが、
だからこうはぁーとかね、
はぁーもロリ声じゃダメなんですね。
はぁ
この歯がねどうしてもこけちゃうんだよね。
あ、なんかこうあの変なおじさんというかバカ殿みたいな感じになっちゃいそうですね。
は
あ。ああ、なんかファニーさんの弱点がだんだん分かってきましたよ。あ、まあロリ声の話はいいですよ。まあこの話に戻しますよ。はい、でこの純愛競争ミカナ様がパニさんのおすすめの一つと、
これもだいぶおすすめの。
へ
ー、そう、ただねちょっと今回読み返してこなかったのがグダっちゃう一因だったかな。
いやいやいや、これ4コマですか？
4コマ、うん、4コマ、
おー、へー、いいですね。4コマって結構読みやすいですよね。
そう、さらっと読めて、うん、でまあ途中から読んでもそんなに、
そうですよね、う、うん、
今チャラッと読み返したに最適だぜ。
なるほど、こうあれですよね、すごい対策だと、あの最初から読んだら最後まで読まないといけないですからね。
そうい
や別にこれが対策じゃないと言ってるわけじゃないんですよ。
まあ2巻分でもこう内容は10巻分ぐらい。
本当ですか？それちょっと持ってません。
まちょっと10は言い過ぎかな、8とかかな。
でも結構ですね。あ、じゃあそれだけ読み応えのある作品ということですね。
はい。
バッハもダメなんですね。なんか
はーいって下がって上がるのがね、
あ
ロリ殺しなんだよ、
ね、ロリ殺しこのイントネーションはロリ殺しっていうちょっと探してこようかな、ロリ殺しのイントネーションパニさんに喋ってもらおうかなとはい
はい、
なんかさっきもあれですよね、4コマ漫画ありましたよね。
あー、あーそうだ、このね、
はい、
このね、二見よい先生、
はい、
のどっちがいいか、世界魔王とかね。
ほう、
これもね、まあ何百年か、300年前だったかな、
はい、
倒された魔王が300年の時を経て復活したんだけど、
はい、
前回の記憶はない。
ほうほうほうほう、
ただ勇者と戦うという使命のみがある。
うーん、
で今自分は可愛い女の子、
あ、魔王が可愛い女の子なんですか。
うん、この表紙の子が、
おー、あ、これ魔王なんですねへえ。
で今勇者と戦う使命にあるんだけど、
はい、
ぶっちゃけ争いは好きじゃない。
お
ー、で今魔王という立場と争いたくないという本音の、まあ、この葛藤というか。
お
お、ふたみやい先生、可愛い女の子だけどちょっと闇があるというのが、
おお、
まあよくあるというか性癖というか
そういうキャラが好きなんだろうなっていうのが。
そう、
おえ、でもこれってなんか変態要素あるんですか。
あ、ね、この魔王様の周りの魔物が、まあ変態
変態なんですか。魔物が変態なんですね。
そう、このまあ知性のないよくある
ん、ああ、おっと、これは失礼。
え、どうしたんですか。
二見すい先生ですね。
あれ、今さっきなんか間違ってました。
んー、なんだろう、噛んだだけじゃないかな
あ、二見すい先生の
世界魔王。
世界魔王、ああなるほど、右から読むのか左から読むのかちょっと今悩んじゃいました横向きで置いてあったちょっと言い訳ですへえ、あ、うん、じゃあ結局勇者も出てきて、
うん、出てきて最後戦うんだけど、
はい、
まあこういい感じにエンディングするので、
お
ー、よかったらぜひ全4巻。
お、4巻、これでも完結してる。
そう、
おお、へえ、いやー、じゃあ、え、これはでも勇者、あ、じゃ、魔王側の視点、まあ、魔王が主人公の、
そうね、魔王が主人公で、はい、魔王視点でこう話が続いていくという、
へえ、あ、そういうのもいいですね。へえ、またこれもパニさんのおすすめの変態キャラが出てくる漫画ということで。
この魔王の側近が、まあ、変態野郎 で、まあ、世界のことはあまり知らない魔王にちょっと吹き込んでエロいことをさせようとするっていうね
ああなるほどなるほどそれとんでもないやつですね、この手下は
世界、この世界の洋服はこんなんですよって言って、水着とかね
なるほどなるほど、
はい、
あー、いいっすね
、
はい、でも、もう一つあるんですね。
そう、これの後にね、また違う漫画描いていて、
はい、
これ、魔法少女なんてもういいですから。
おお、
これ、実はアニメ化もしてるんですよ。
おお、そうなんですか。
これ、ま、内容がね、なんじゃ、よくあるの魔法少女になってよっていうマスコットキャラがいるんですけど、ほうほうほう、まあ、その敵との対戦が終わって、
はい、
そのマスコットキャラだけ、まあ、何体かこっちの世界に取り残されちゃって、
お
で生活していくに魔法少女の魔力がないと生きていけないから、
はい、大丈夫です、疲れてますか大丈夫ですか、うん、はい、
暑いからかな、
暑いからですかね
で、まあ、その自分が生活するために素質ある女の子に声をかけて魔法少女にするだけ
特にこう戦う使命もないけど、自分の魔力を得るために魔法少女にさせるっていう、そうそう、
自分の生活を守るためにちょっと魔法少女になってくれない？ただまあその魔法少女学生なわけで、
はい、
いろいろな悩みを抱えていて、
お
まあその。あの悩みをちょっとこう解決したり嫌われたりしながら
へえー、あーなるほどなるほど、
なんでこれもその出てくる女の子がちょっと闇を持っているというね、
へえー、で変態キャラ的には
そのマスコットキャラが、
はい、
マスコットキャラが
移動しましたね、はい、
その人間の常識をそんなに知らないから、
ほうほうほう、
常に一緒にいる必要があるから風呂にまで入ってこようとする、
おそれはこう思春期の女の子にとってはちょっと嫌だみたいな、
そう普通にコミュニケーションを取れる相手だから、
おなるほどなるほど、あーなんかちょっとプリズマエリアを思い出しました僕ルビーちゃんとか思い出しましたね、魔法ステッキの
あステッキがそのなんか石を持ってる系の、
そうですね、いやなんかこう自分の好きな衣装を 着させるみたいな変身したらなんか変な衣装だったみたいな
あこれもまさに、
あまさに
その変身した時にどうなるかはなってみないとわからないでしてみたらビキニやん
なるほど、
でそのねマスコットキャラの常にこう記録を、録画してるから、
お
そうだから風呂に入ってこられるとそれも取られちゃう、
なるほどなるほど常にこうカメラ回ってる感じなんですね、
そうそう、
それは恥ずかしいですね、
ね、でそれがまあちょっとマスコットキャラ、まあ無意識の変態なのと、それを知ってて、じゃあちょっと画像くれよっていう変態の人間がいたりして
あその画像をもらえるんですか、そのマスコットから、
そう
それは何ですか、どうやったらもらえるんですか
いやまあ普通に普通の USB とかに入れられる魔法の力で USB に入れられるから
USB なんですね、
まあ、デジタル USB とか、そうフロッピーディスクとかフロッピーはないかCD か、
あちょっと時代を感じますねパニーさんいくつですか
いくつかな
まあまあまあまあまあまだ現場ではね現役で使われてますからフロッピーディスクは、
はい、確かに
ああなるほどなるほど、ああじゃあこの今なんか表紙だとサンタさんの格好してますよね。あ、これで
2。そうだ、これ2巻で。
2巻。
その、主人公の女の子の先輩の女の子。
あ、この子がじゃあ主人公じゃないんですね。
ああ、そうなんです
ね。この子もじゃあ、魔力のために魔法少女にさせられたっていうことですか？
そうそう。
お
で、この子がね、まあ、中3なんですけど、
はい。
あるいは魔法少女の定年を迎えちゃう。
定年なんてあるんですか、なんかサラリーマンみたいですね
まあ魔法少女なわけですから少女超えたら終わりなわけですよ、
ほん、じゃ少女っていうのはこの中学生まで、
ね15歳までだったかな、
あ15歳までなんですね、ほ
ーでそれがそう結構マスコットキャラとのお別れというちょっとした闇があって、
あ
それも主人公なんかとの心の交流をこうしながら解決していくという、
はあ、じゃあそういうちょっとシリアス場面もありつつっていう、
ありつつまあちょっと変態落としもしつつ
なるほど、
というのがまあ二見水先生のおそらく好きなところなんでしょう
なるほどなるほど、そこもパニさんにとってもおいいなってなったんですね、
そう、
はあ、
かわいいのもありつつちょっと毒もありつつ、
あ
この毒がいいね、
あ毒がいいんですね
やっぱ可愛いだけじゃね、ちょっと毒も欲しいんだよ
そういったパリさんの欲求を満たしてくれるこの二見水先生の漫画がおすすめと、
はい、
いうことですね、と言っていたらもう結構いい時間になってしまいましたが、
おっとい
きなり戻りましたね
やっぱり体力ってのはいるんだね
ロリ声には体力が必要っていうことですね、
筋力がいるということか。
筋力ですか。なんかこうムキムキになってロリ声完璧やーって言われてもちょっと困りますけどね。はい、ということで、
ということで
今回はいろんな漫画をパニさんに紹介していただきましたが、
じゃあ次も期待してもらえれば。
おお、じゃあ次はちょっと変態よりも可愛い寄りでお願いします。
マジか。
いや別にあの強制はしませんよ。
いやもう大丈夫、何でも網羅してるから。
おお、さすがファニ先生。はい、ということで、爆発ロリパニックラジオですが、ツイッターをやっております。
はい
はい、すいません、あんまり最近更新してないです。はい、ツイッターもしこの番組を聞いてですね、ツイッターの方にも興味を持っていただいた方は、爆発びっくりマークロリパニックラジオと、ツイッターで調べていただければ出てくると思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今回のお相手は私ユイズと
パニでお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。
またねー。